主に向かって喜び歌おう。救いの岩に向かって喜びの叫びをあげよう。御前に進み感謝を捧げ、額の根に合わせて喜びの叫びをあげよう。主は大いなる神、すべての神を超えて大いなる王。深い地の底も見てのうちにあり、山々の頂も主のもの、海も主のもの。それを作られたのは主、陸もまた見てによって形作られた。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。共にひれ伏し、伏し拝もう。主は私たちの神、私たちは主の民、主に養われる群れ、見てのうちにある羊。今日こそ主の声に聞き従わなければならない。あの日、アレノのメリバやマサでしたように、心をかたくなにしてはならない。賛詠546番。実家によって罪を告白し、悔い改めへ導かれます。実家、私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名を乱れに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り、賛美歌564番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い乱したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読詩編55、詩編第55編、 1節から12節。高読詩編55。神よ、私の祈りに耳を向けてください。
嘆きを述べる私から隠れないでください。
私に耳を傾け答えてください。私は悩みの中にあってうろたえています。
私は不安です。
敵が声を上げ神に逆らう者が迫ります。
彼らは私に災いを言いからせようとし、憤って襲いかかります。
胸の中で心はもだえ、
私は死の恐怖に襲われています。
恐れと罠泣きが湧き起こり、
戦慄が私を覆い、私は言います。
鳩の翼が私にあれば、
飛び去って宿を求め、
遥かに遠く逃れて、
晴れので夜を過ごすことはできる
よ。激しい風と嵐を避け、
急いで身を隠すことができるよ。
主よ、彼らを絶やしてください。
彼らの舌は分裂を引き起こしています。
私には確かに見えます。
都に不幸と争いのあることは、
それらは昼も夜も都の城壁の上をめぐり、町中には滅びがあります。
広場からは搾取と詐欺が去ります。
賛美歌90番。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編第27編7節から10節、旧約聖書858ページです。詩編第27編7節。主よ、 呼び求める私の声を聞き、憐れんで私に答えてください。心よ、主はお前に言われる。私の顔を尋ね求めよと。主よ、私は御顔を尋ね求めます。御顔を隠すことなく、怒ることなく、あなたのしもべを退けないでください。あなたは私の助け、救いの神よ。私を離れないでください。見捨てないでください。父母は私を見捨てようとも、主は必ず私を引き寄せてくださいます。次に、新約聖書ヨハネによる福音書第1章6節から18節、新約聖書163ページです。ヨハネによる福音書第1章6節、神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証しをするために来た。光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく、光について証しをするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ヨハネはこの方について証しをし、声を張り上げていった。私の後から来られる方は私より優れている。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことである。私たちは皆この方の満ちあふれる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。祈りを捧げます。私たちの救い主、教会の頭、主イエス・キリストの父なる神様、一週間の生活を終え、こうしてまた新しい日曜日の朝を与えてくださり、ありがとうございます。あなたは一週間に一度、礼拝に私たちを集めてくださり、神を拝む時を与えていてくださいます。この恵みを心から感謝いたします。今朝もまた、あなたが必要としてらっしゃる言葉を、一人の説教者を通じて私たちに与えてくださろうとしています。その幸いを心から感謝いたします。今朝は私たちの教会が長く祈りながら備えてまいりました伝道礼拝の日曜日の朝を迎えています。あなたが北島俊之先生を説教者として立ててくださり、私たちの教会の伝道のために用いてくださいます。この大きな恵みを心から感謝いたします。どうぞ北島先生をあなたが聖霊によって祝福し、語るべき言葉を預けてください。聞く私たちがあなたご自身の言葉として、あなたに身を委ね、あなたが与えてくださる言葉に聞き 従っていくことができますように。信頼会社、また弓道中の者たちが与えられています。あなたが与えてくださる言葉によって洗礼入会、信仰告白へと至らせてください。今朝詩編の第55編の言葉によってあなたの言葉を共に口にいたしました。私は悩みの中にあってうろたえています。私は不安です。まさに私たちの日常の生活を映し出している言葉です。老いも若きも古今東西、この地上に生かされているもの、悩みがあり不安がありうろたえています。右往左往してしまいます。そのような中にあって2000年間教会は神の言葉を聞き続け、日曜日ごとに与えられる言葉によって慰めが与えられ、励ましが与えられ、歩むべき道が与えられ、指し示され、あなたが与えてくださる言葉によって生かされてまいりました。私たちもまた日常のさまざまな出来事が起こる中で、今日ここで語られる言葉によって新しい習慣を生きていこうとしています。聖霊によって私たちに言葉を与えてください。またこの詩人は不法と争いがあることをも見つめています。争いが絶えません。世界のさまざまなところで不法がはびこっています。争いが、揉め事が、戦いが、戦争が、テロが次々と起こります。私たちの身近な世界においても、家族や親族や親しい人々の中においてさえも、時として争いや揉め事が起こるのです。どれだけ私たちがそのことによって思い悩むことであるか、あなたがよくご存知です。どうぞ誠の平安をきたらせてくださいますように。この礼拝に先立ち、子どもたちと共に礼拝を捧げました。初めて集った子どもも与えられました。小さな時からあなたの言葉を聞き続け、家庭と教会の中で祈られ、愛され、心も体も健やかに成長し、信仰に至りますように。今日曜学校に通っております子どもたちはもちろんのこと、かつて日曜学校に通っていた者たち、すでに成人した者たちがたくさんいます。聖霊を与え、信仰を与え、教会へと戻してくださいますように。その家族も救いの中に入れてください。老いも若きもあなたの言葉を聞くことができますように。今私たちの教会は全世界の教会とともにクリスマスに向かっての歩みを続けています。まもなくクリスマスを迎える備えの季節、対抗節に入ろうとしています。今日伝道礼拝を捧げ、今月最後の日曜日は教会堂内外の大掃除をいつものように計画しています。クリスマスを迎えるにふさわしく教会堂を整えることができますように。また私たちの心と体をもう一度来てくださる主イエスキリストを迎えるのにいつもふさわしくありますようにお導きください。新学校では11月、2月、3月と入学試験が行われます。急速な勢いで日本の教会は無牧師の教会が増えています。たくさんの教会が伝道困難を覚え、私たちの教会もまた高齢化が進んでいます。長老、執事、日曜学校の教師、総学者、さまざまな働きを担う者たちの後継者を今からどうぞあなたが養い育てていてください。あなたが私たちの教会に委ねてくださった福音伝道と牧会の技が十二分に行き届きますように。クリスマスが近づき、先週からクリスマスの訪問生産が始まりました。おいて教会堂に集うことができなくなっている者たちを訪ねて、クリスマスの礼拝を捧げています。あなたの言葉を聞き、生産に預かることによって教会の一つの枝とされていることを確信させられています。その恵みの技が今週も続きます。どうぞ老いた者たち、病床に伏している者たち、 寂しさの中に生活している者たちがあなたの言葉を聞き聖餐に預かることによって慰めと励ましがまた希望が与えられますように。クリスマスに向かっての教会の伝道の技を祝福してください。クリスマスに多くの者たちが礼拝に集いますように。求道者を与えてください。洗礼入会者、信仰告白者を与えてください。転入会の準備をしている方たちがいます。新しく私たちの教会につながる枝々が与えられます。その喜びの準備の時を導いてくださいますように。後に続く人々をあなたが与えてください。キリスト教学校においてもクリスマスの礼拝がそれぞれの学校において捧げられています。これからまた捧げられます。学校の礼拝から教会の礼拝へとあなたが導いてくださいますように。今年も間もなく1年が終わります。悲しみの涙がたくさん流された1年でもありました。西日本の豪雨、酷暑、台風の何度にもわたる襲来、また北海道を襲った地震、東日本大震災から7年、7ヶ月が今日経とうとしています。なおたくさんの者たちがふるさとを失い、田畑や農場、漁場、森林を失い、今もなお2000人以上の人々が行方不明です。厳しい状況の中に生活している人々がたくさんいます。どうぞ支えてください。必要が満たされますように。全国の諸教会、全世界の教会が主の日の礼拝を今時を同じくして捧げられています。捧げられます礼拝と祈りをあなたが受け入れてくださいますように。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌247番。 信仰告白賛美歌566番使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、モンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
私の古くからの友人で息子さんがだいぶ前に進行性筋縮症という病気で中学2年生の時に亡くなられたお子さんがありました。でその私の友人は大変熱心なクリスチャンで、息子がそういうだんだん足の方から筋肉が麻痺してきて、まあ、しまいには呼吸が困難になって亡くなったのでございますが、大変苦しい病気でございます。ほとんど治らない病気のようでございます。しかもだんだん下の方からこう命が縮まっていくのをそばから見ておるという親として何ともつらいことだったそうでございます。でその子供もけなげな子供で、まあ、教会の日曜学校に熱心に出席していた子供でございます。でお父さんはその子供に何もしてやれない、それでせめて精神的にある確信を持って死んでもらいたいと思って、神様がお前を見ていてくださるから、どんなことがあっても神様がいてくださるんだから、決して自分は捨てられたと思ってはならんと、まあ、そういうことを言って励ましていたのでございます。その息子さんも素直な子でございましたから、そういうお父さんの励ましの言葉やら、日曜学校で先生から教えてくださった神様のことを一生懸命信じて祈っておりました。でそういうことが親にも見えておりました。ところがだんだん式が近づいてきて、非常に苦しくなってだんだん呼吸が困難になってきたときに、その息子はある晩お父さんの顔をじっと見上げて、お父さんは僕に神様はいる、その神様は私たちを愛してくださっていると言ったけれども、僕もそう信じておったけれども、お父さん本当に神様はおられるのですかと言って聞いたのでございます。それはよっぽど苦しかったのでしょうね。今まで神様の愛を信じて生きておったその子供がこんなに苦しいのに、そしてこんなに一生懸命神様を信じて祈っておるのに、神様はちっとも助けてくださらない、本当に神様はいるのか、お父さんが教えてくださったことは、また日曜学校の先生が教えてくれたことは本当なのかと、そう思ってお父さんに問い詰めたのでございます。お父さんはその子供に問われて、もう本当に愕然としたそうでございます。お父さんにとっても神様はもちろんいらっしゃるに決まっておると思っていたわけでございます。そして子供にもそう言い聞かせて、せめて子供がその神様への信仰を持って戦っておるということに、お父さんはそれにすがるような思いであったのに、 その子供が最後に近くになってそういう質問をしたというのでございます。しかもその時にお父さんはすぐに答えられなかったというんですね。それはそれほど真剣にその子供は聞いたというのでございます。お父さんは僕にいつも神様はおられる、神様は慈愛深いお方であると、そう言ってくれていたけれども、あれは本当ですかと言って聞いたのでございます。そのお父さんはもうありきたりの答えを言うことができなくなってしばらく絶句してしまったというのでございます。それから気を取り直してその息子さんの名前を呼んで、今お前がそういうことを問う気持ちはわかるけれども、お父さんはそのことを確かにお前に語ってきたけれども、お前がだんだん苦しみが深くなってくるのに、お父さんもお前もそしてお母さんも神様のなさることに信頼する以外に何をすることができるのかと言ってその子に答えたというのでございます。後でその友人はしみじみと私に語ってくれたのでございますが、自分は子供から問い詰められて実は意外だったのだけれども、自分も神様を、神様の愛を信じておったけれども、本当かと問われてすぐに返事ができなかった。しかし実はあの時に初めて私は神様はいましたもんだということを初めて本気で信ずる気持ちだったと。あの時ほど神様の愛を確信する気持ちになったことはなかったと私に話してくれました。で、神様がいましたもんということ、その神様の愛を信じるということはそういうことなのでございます。神様はいるかいないか、神様はどういう方かというようなことは、実験室で何か実験道具の中に神様の材料を入れてみて熱したり冷やしたりして、ああやっぱり神様はおられる、神様はそういう方なんだと分かるというようなことではないのでございます。神様がいるかいないかということ、その神様を信ずるか否かということは私たちの好奇心やあるいは研究の対象ではないのでございます。聖書で教えられていることに本当に自分の存在をかけていくかどうかということでございます。信じるっていうのはそういうことでございます。目で見てわかるというものならば何も信じる必要はないわけであります。見たからわかっておるというだけのことでございます。目で見ることはできないけれども、聖書に教えられていることは真実だと信じることが信仰ということなのでございます。信仰を持つということはその神様に自分をかけて生きていくということでございます。それが信仰でございます。信仰を持っている者にも、信仰の厚い薄いという差はあるかもしれません。あるいは今のお父さんのようにそれまでは信じておると自分で思っていたけれども、いざ子供に問い詰まれるとすぐに返事ができないようなあやふやな状態にいる場合が少なくないのかもしれません。しかしそれでもそういう中でいろんな試みを受けながらその神様に自分をかけて生きていくのでございます。それが信仰というものでございます。ところが、それほど私たちが全てをかける神様っていうのは実はなかなか一筋縄ではいかないのでございます。で、私たちは神様という場合には私を愛してくださる方、情け深いお方、私たちに幸せを与えてくださる方というようなことをおそらく考えるのではないでありましょうか。しかしそれは実は私たちがそうあってほしいと希望しておる神様というのに過ぎないのでございます。そういう自分にとって都合のいい神様を欲しいと自分が思っておるというのに過ぎないのでございます。神様というのはそんなに簡単に私たちの注文通りの答えはしてくださらないのでございます。むしろ神様は何を考えていらっしゃるのか 私たちには分からないことの方が多いのでございます。で、聖書の中にこういう詩がございます。主よ、私は御顔を尋ね求めます。御顔を隠さないでください。私を離れないでくださいと、先ほど読まれました詩編の第27編にある詩でございます。主よというのは神様ということでございます。神様、私は神様の顔が見たい。どんなお顔をしておられるのか見たいと、どう考えておられるのか知りたいというのでございます。必死でそれを求めておるんだけれども、神様は顔を見せてくださらない。神様、どうか私に顔を隠さないでくださいという、そういう詩でございます。これは。で、これも自分は見たいのに見られない、一つ見せてくれというような、まるで見せ物でも見るような好奇心で言っておるのではないのであります。そういうことではなくて、先ほどの進行性筋縮症の子どもさんと同じように、もう神様の顔が見られなくてはやっていけないと、もうギリギリのところに来て行き詰まっている、そういう中で神様、どうか顔を見せてくださいと、もう血を吐くように願っておるという、これはそういう詩なのでございます。しかしそれでも神様は沈黙しておられるのでございます。ちっとも声を聞かせてくださらないし、顔も見せてくださらないのでございます。ずいぶんたくさんの小説を書いたこの遠藤周作というカトリック作家のことは、もうどなたもご存知のことと思いますが、その遠藤周作さんの、まあ、代表作の一つと言っていいかと思いますけど、沈黙という有名な小説がございます。皆さんももちろんお読みになった方が多いと思います。キリシタンの迫害の時代の話でございます。ポルトガルからロドリゴという若い司祭が日本にやってまいります。自分の神学生時代の先生が日本で伝道していて、今申しましたように、これは日本はキリシタンの迫害の激しい時代の話でございます。それでその先生が日本の役人に捕まって、その先生が信仰を捨てたという話を聞くのでございます。そんなことはありえない、あの先生に限ってそんなことはないと言って、それは誤報に違いない、あるいはデマに違いないと言って、そのデマを晴らしたいということで、仲間の者とはるばるポルトガルを立って日本にやってくるのでございます。しかしやっと日本に着いた途端に、もうとても日本は先生に会うどころの話ではない、もうキリシタンの迫害が非常に厳しくて、結局とうとう一人になって逃げ回るざるを得なくなるのでございます。一生懸命逃げ回るけれども、ついに捕まってしまいます。そして彼は吟味役人に厳しく取り調べを受けます。ところがその役人はなかなか利口者でして、ロドリゴに踏み絵を踏んでキリスト教を捨てろというのでございますけれども、ただ普通に言ってもとても聞かないということを知っておりますから、彼が入れられている牢の隣で日本人の信徒を逆さづりにしたりなんかして、非常に苦しめるのでございます。つまりひどい拷問に日本の信徒を苦しめるのでございます。そしてその日本人の信徒たちがうめき苦しんでいる声を牢屋の壁越しにロドリゴに聞かせるのでございます。そうすると壁の向こうでうーんとかはーっとか言って悲鳴を上げて、日本人の信徒たちが非常に苦しんでいるのでございます。もう死の苦しみを味わっている声が壁越しに聞こえてくるわけであります。それを壁越しに聞かせて、あなたが踏み絵を踏んでキリスト教を捨てると言いさえすれば、たちまち隣の部屋のあの拷問はやめさせますと。しかしあなたがいつまでもキリスト教の信仰を捨てないで頑張っていると、ああやって罪もない日本人の信徒が地獄のような苦しみに遭いながら悲鳴を上げてうめきながら次々に死んでいくのですと。あなたは愛の宗教を信じているそうですが、それでもいいのですかと、いうようなそういう言い方をするのであります。もうロドリゴはもうたまらなくなって、 まあ、自分が苦しめられるだけならまだしも、そういう日本人の信徒たちが苦しめられる声を聞いて、もう身を裂かれるような思いをしながら、しかし自分は絶対にイエス様を裏切ることはできないと言って頑張っているのでございます。その時に彼は必死になって神様に祈るのでございます。神様、何とかしてください。本当に私は今どうしていいかわからないような苦境に追い詰められているのです。実際私は今この壁の向こうでうめいておる、苦しんでおる日本の信徒を救うために、私一人が悪魔になればいいなら私は悪魔になりたい、つまりイエス様を裏切ってイエス様を捨てて捨ててしまいたい。しかし私の信仰がそれを許さない。どっちを選んだらいいのでしょうかと教えてくださいと必死になって彼は神様にお祈りするのでございます。けれどもその時に神様は何にも答えてくださらない。いくら祈ってもうんともすんともおっしゃらない。この小説の題の沈黙というのはそういう意味なんですね。神様はそういう時にも答えてくださらないという、そういう意味の小説でございます。まあ、この小説はこの後話の筋はもう少し展開していきますけれども、この小説が沈黙という題で言わんとしていることは、神様はこういう時にも沈黙しておられるという、神の沈黙というのがこの小説のテーマでございます。とにかく私たちが神様が欲しいと思います時に、神様の顔が見たいと願って必死になって神様に祈ります時に、神様は大抵の場合答えてくださらないのでございます。で、神様がいましたも、神様がいますというのはそういうことなのでございます。で、神様がいますというのはそんなにすぐ分かるようなことではないのであります。むしろ神様などいないのではないかと思われるようなことが、私たちにはそう思われるようなことがたくさんあるわけで、神様がいると私たちに分かる証拠の方がむしろ少ないのでございます。で、私たちはそういう中で神様を信じているのです。信じるっていうのはそういうことです。そのことをよく考えたいと思うのであります。私たちはこの目で見て、あるいは手で触って、まあ、大体のことは知ることができます。人柄なんかでも、まあ、その人と会ってみたら大体人柄っていうのは分かるものでございます。まあ、大体分かるというのはちょっと言い過ぎかもしれませんけど、人柄っていうのは、まあ、顔つきにも現れますし、言葉の端々にもいろいろにじみ出てきますから、まあ、黙っているとあまり分かりませんけれども、会って顔を見ながら少し会話を交わしてみると、その人の人柄っていうものは大体分かるものではないでありましょうか。まあ、そういうふうにして私たちはいろんなことを知ることができるわけでございます。ところがですね、果たしてそうだろうかということを考えてみる必要があります。本当に知るっていうことは実はなかなかできないことでございます。もちろん簡単なことならばすぐ分かるでしょう。砂糖が甘いというようなことならばちょっと舐めてみただけで誰でもすぐ分かります。しかし本当のことっていうのはなかなかわからないもんだということを私たちはいろんな場合によく経験するのではないでしょうか。本当のことはなかなかわからないということでよく問題になりますのは結婚ということに関してでございます。まあ、誰でも結婚生活に入るというときにはそれはもう一生に一度のことでございますから、よっぽど緊張して人からも情報を得ますし、付き合っている時でも一生懸命注意して付き合うでございましょう。お互いにいいところを見せようとしておりますから、なかなか本当のことはわからないということは十分承知していて、そのことは計算に入れていてもそれでもとにかく一生懸命に、まあ、生涯の大事だからというので本当のことを知ろうとあれこれ努力するわけでございます。そして、まあ、第一印象がいいとか礼儀正しいし優しそうだというようなことで思い切って結婚するわけでございます。 ところがその結婚が幸せだったかどうかということはいつわかるかというと、そう簡単に言えないと思います。結婚した時はもちろん大抵の人が幸せだと思うでございましょう。けれども 2,3 年経った頃に危機が来るという人がよくあります。結婚して 2,3 年目の頃にこんな人ではなかったはずだと、こんな人だとは結婚する前には知らなかったと、こんな冷たい人とは思わなかったというようなことがいろいろ出てくるわけでございます。じゃあその結婚生活が幸せかどうかっていうことは 2,3 年経った時に分かると言えるかというと、決してそう簡単に言えることではないでございましょう。10年ぐらい経ってみるとまた少し変わってきているというような例はいくらもあります。30年ぐらい経つと、まあ、仕方がないという気持ちもあるかもしれませんけど、まあ、大体もうこの人しかいないという気持ちに近づく場合が多いと思います。そして、まあ、金婚式やダイヤモンド婚というのを迎えた人はもう大抵の人が本当に幸せだったと、感謝だったというふうにみんなそう思っていらっしゃるんですね。そしてみんなからもおめでとうと言って心から祝福されます。まるで50年間があるいは60年間がもうずっと幸せだったような感じにもう大抵の人がなるのでございます。ですからその結婚生活が本当に幸せであるかどうかということは、結婚する前はもちろんわからないし、 2,3 年経ってもわからないし、10年経ってもわからない、30年経っても本当にはわからないんじゃないかと思います。つまり深い事実というのは簡単にはわかるものではないということでございます。人間がわかることっていうのはそんなもんで、本当にはわからないことの方が多いのでございます。で、神様がいましたもんということも、そして神様は愛のお方であるということも、やっぱり簡単にはわからないことの一つだと、そう言っていいと思います。しかも証拠を突きつけて有無を言わせず分からせるというような形では分からないので、それは信仰の事柄でありますから、本人が信ずる以外はないわけであります。信ずるっていうことは、見たら分かるようなことは信ずる必要はないわけであります。ちゃんと証拠を突きつけて分からせるというようなことは、これは信仰ではございません。それは見て分かったというだけのことであって、それは信じなくたって分かるわけであります。ところが信仰っていうのは、目に見えないことを信ずるから信仰なのでございます。ですから神様がいますかどうかということ、神様はどういうお方であるのかということも、とてもこれは目で見るように分かるというようなものではないのであります。ところがですね、そういう簡単には分からないということは私たちをイライラさせますけれども、本当は簡単には分からないことの方が味があるのでございます。先ほどの結婚生活のことでも同じであります。簡単には分からないことではありますけれども、年数を経るごとにだんだんその深いところが分かってくるということは、何とも言えない祝福された関係だということになるのではないかと思います。ですから神様がいましたもうということを心から信じるということも、私たちにとってはなかなかわからないけれども、これ本当に私たちを支え、私たちを祝福する、私たちを助ける力になると信じるのでございます。先ほどの遠藤周作さんの小説の中の神様というのは、ロドリゴにとってちっとも答えてくれない神様でありました。文字通り沈黙の神でございます。けれどもそれはよく考えてみると、その場合答えてくれないということは、自分にとって都合のいい神様ではないというだけのことでございます。神様は必ずしも自分にとって都合のいい神様とは限らないのであります。このことはよく知っておかなければならないと思います。私たちは自分が困っておるときに、あるいは苦しんでおるときに、祈ったらすぐに手を伸ばして私たちを苦しみから救ってくれる神様が欲しいと思うのでありますけれども、 神様は必ずしもそうはなさらないのでございます。自分の思い通りになってくれる神様であるならばありがたいのですけれども、神様はそうではないのであります。あの中学2年で亡くなった息子さんもお祈りしたことによって進行性筋縮症というような難しい病気が神様によって奇跡的に治してもらえるというようなことになったら私たちは嬉しいんですね。で、そういう神様であってほしいと私たちは思います。ところが神様は私たちに、あの童話に出てくる魔法使いのように、私たちを注文通りの、私たちに都合のいいようにしてくださるとは限らないのであります。魔法使いとは違うのであります。ここにも深い事実があるのであります。というのは、私たちはすぐにああしてほしい、こうしてほしいと言いますけれども、そういう私たちの願ったことが何でもそのまますぐ叶えられたとしたら、実際は私たちにとって困ることが少なくないのであります。よく童話にそういうのがあります。例えば、お金持ちになりたい、お金持ちになりたいと思っていたものが、自分が手に触れるものをみんなお金にすることができたらどんなに素晴らしいだろうかと思います。ところがその通りになったら困ってしまったというような話ですね。もし仮に神様と契約ができて、魔法使いのように神様がお前の願うことは何でも叶えてやるというふうに言われたら、実際は私たちは困るんですね。まあ、ある人がこういうことをやってみたそうであります。今自分が願っていることを具体的に全部紙に書いてしまっておいて、ちょうど10年経った時にそれを出してみたら、10年後にはそれは何ともバカバカしいことばかりだったという話であります。つまり私たちの願いっていうのはあまり深い願いではないことが多いのでございます。その時は無論新鮮な願いでありましょうけれども、10年経ち20年経ちしていくと、つまり長い目で見ると全くチップな願いが多いのであります。ちょっとばかり私たちをくすぐってくれるような願いで、本当に私たちは何をしてもらったら本当に幸せになれるのかということは、私たちには実は簡単にはわからないのでございます。しかし神様との関係は実はもっと深いのであります。神様は魔法使いのように、私たちが何か願ったら何でもすぐそれが叶えてもらえるというようなことではないのであります。むしろ私たちは自分の願い通りにはならないということが、結果的にはかえって幸せになるというようなことも少なくないのでございます。人間万事作用が馬というような中国のことわざがございますけど、これもそういうことを言ったものでございましょう。私はここに、まあ、古い本でありますけれども、王道という小さな本の一部をコピーして持ってまいりました。王道というのは王様の道ということで、この場合の王道というのはキリストが歩まれた道という意味なのでございます。これはあの鈴木正久という、私などよりだいぶ先輩の方で、まあ、東京の西片町教会の牧師をしておられて、若くして57歳で亡くなられた大変優れた牧師でございます。私どものこの日本キリスト教団総会議長もなさって亡くなられたのでございますが、この方がまだ若いお元気な頃にお書きになった、いわば自叙伝のような本でございます。これはあの心の友という日本キリスト教団の伝道新聞がございますが、それにかつて連載されたものが一冊の本になったものでございます。でこの鈴木正久先生がこの本の中で自分の少年時代のことを書いておられます。まあ、お父さんは軍人でなかなか厳しい人だったようでございます。でこの鈴木先生が小学校の6年生の時に、この方はもともと非常に頭のいい、いわゆる秀才であったのでございますが、背も高いし大柄な方でございますし、腕っぷしも強かったのでございましょう。ガキ大将だったようであります。そして小学校の6年生というのは、昔の東京では頭のいい子は当時の府立中学ですね、 府立一中とか府立二中というようなそういう府立中学に入って、まあ、黒いサージの服に金ボタンをつけたその中学の生徒になるのが頭のいいものの進むコースだったのでございます。もう鈴木先生はもちろんもう府立中学に入ることはもう決まっていたようなものだったので秀才なんですからね、府立中学に入るのにもう心配なんかちっともしなくてよかったのでございます。当然自分は大して特別に勉強なんかしなくても府立中学に入れるという自信があったわけでございます。そしてガキ大将だったというんですね。ところが小学校を卒業する直前のこれはもう2月頃ですかね、お父さんが脳一血で倒れられたのであります。それですっかり暮らし向きが変わって鈴木先生は中学に行けなくなってしまうのであります。もう鈴木先生にとってそれはもう本当につらいことで、もう毎日毎日泣いておったというんですね。そしてお父さんの頭を冷やす氷を買いに行くときには、もう今まではもうガキ大将で何でも自分の思う通りのことができておったと、中学に行けなくなったということで恥ずかしいもんだから氷を買いに行くのにも裏道を通って同級生に会わないようにして隠れるようにして行ったというんですね。もう何とも惨めな状態だったというのであります。ところが、まあ、中学に行けないので高等小学校というのに入ったんですね。昔は高等小学校というのがあって、まあ、いろんな事情で中学に行けない人が、まあ、小学校6年生を済ませて2年間高等小学校に入ったのであります。中には、まあ、中学に落ちた人も当然そこに入るわけでありますから、なんとなく肩身の狭い思いをする場合があったわけで、まあ、鈴木先生は入学試験に落ちたわけではありませんけども、中学に行けなくなったもんだからお母さんがせめて高等小学校に行きなさいと勧めたのでございますけれども、高等小学校なんかあんなところに誰が行くもんかと言って頑張っておったのでありますけど、4月から始まったけれども5月の半ば頃まで拗ねて高等小学校には行かなかったのでございますが、5月の半ば頃まで拗ねておったのが、やっとお母さんに説得されて5月の末頃になって初めて高等小学校に入ったというんですね。その時のことが書いてあります。ちょっとそこを読んでみます。私は前に書いたように何とも言えない寂しい情けない気持ちで5月の末頃になって高等小学校へ行ってみた。それは中学進学をしない子どもたちが小学校教育の補習として2年間通うところで、もちろん入学試験も何もなかった。だがそのクラスへ入って行ってみると一人の少年がいぶかしげな顔をして私を見た。私は彼を知っていた。小学校の時同級生だったのだ。彼は進学組の少年たちに劣らず頭が良い子だった。しかし彼は初めから進学しない組に入っていた。家の事情がそうだったんだ。元気そうに受験勉強をしていた私たちを黙って離れたところから静かに眺めていた。大して熱心そうでもなく、ごちゃごちゃ 40、50人固まって先生の授業を受けていた少年たちの中に混じって教科書を見ていた彼は、新入生と紹介されて入っていった私を不思議そうに見た。休み時間に彼のそばへ行ってみると、どうしたの？中学やめてここへ来るの？と優しい声で言った。うん、と私は答えて、お互いに何ということもなく微笑し合った。それ以上何も言わなかった。50歳を過ぎた今になって、このようなことの中には、有名校に進学する以上に大切なものがあったことがしみじみとわかると。この最後のところですね。50歳を過ぎた今になって、このようなことの中には、有名校に進学する以上に大切なものがあったことがしみじみとわかると。これは鈴木先生がその時どういう気持ちを味わったかということをよく書いてあると思います。鈴木先生はもともと進学組のガキ大将だったんですね。初めから中学への進学を諦めている子どもはどんなつらい思いで苦しんでいるかと いうようなことは全く滋賀にもかけなかったのです。いわば自分の幸福だけに酔っていたわけです。そういう子供が隣にいるということなんか全然関心がなかったわけです。そして自分はもうただただエリートコースを得意になって歩いていたのであります。ところが鈴木先生は途中でお父さんの病気によってねじ曲げられて初めて苦しんだわけであります。そしてその時には今度は隣にそういうもっと前に苦しんだ友達がいるというようなことを忘れてしまって自分だけが苦しんでいると思っていたわけであります。そして5月の半ばまでも高等小学校には行かないで拗ねていて氷を買いに行くのにも人に会わないようにして隠れるようにして行っていたというのであります。ところが恥を忍んで5月の末頃になって高等小学校に行ったところがそこに頭の良かった友達が来ておったと。休み時間にその子のところへ行ってみると優しい声でその子はどうしたのと中学校を辞めてここに来ることに来たのと言ったというんですね。うんと言って顔を見合わせて優しく笑ってですねそれ以上何も言わなくても非常に温かいものを感じたというのであります。鈴木先生が言われるのに私はこういうことが有名校に入るよりももっともっと重大だということを50過ぎた今になってしみしみ思うとこう言っておられるので、つまり自分より前に悩み泣いておったこの子に自分は全く無関心であったと。ところが自分も同じ運命にあって初めて彼を新しく発見したというんですね。彼が自分より前にどんなに泣いたかどんなに苦しんだかというようなことは自分は全く滋賀にもかけなかったのにそこにそういう子がいたということを自分がそういうことになって初めて知ったというわけであります。つまり今まで見えなかったものが見えるようになったのであります。分からなかったものが分かるようになったので今までそんなものをいてもいなくてもいいと思っていたのが自分が同じ運命に苦しんだ時にその友達がいてくれて優しく微笑みかけてくれたということが鈴木先生にとっては何よりも大きな慰めになったのでございます。また同じ頃こういうこともあったというのです。そこも読んでみます。またこんなこともあったと。その頃地球に火星が近づくというのが町の話題になっていたと。ある夕方いつものように貧しい買い物に出かけていた母が常にもなく大声で「正久さん正久さん」と呼びながら小走りに急いで戻ってきた。何事かと思って飛び出していった私に母は嬉しそうに「ほら火星が見えますよ。あれが火星だそうですよ。今ね町で人が教えてくれたんですよ」と言って多くの星が輝く夜空の一角を指さした。私も一緒になって見上げたがどの星がそうなのかわからなかった。だが見ている間に涙がにじんできた。父が病気になって以来心から笑うような日はなかった母が私に星を指さして本当に嬉しそうにしている。私にはその気持ちがわかった。中学に行けず悲しんでいることもだが本一冊買ってやることもできない。しかし勉強好きの正久に火星を教えてやろう。きっと喜ぶだろう。母はこんなふうに思ったに違いない。星を見ることはただだ。一銭の余裕もない母が今あの火星を指さして私を慰めることができるのをこんなに喜んでいる。ああそうかあれか。涙ぐんだめで当てどもなく空を仰ぎながら私は母に調子を合わせた。クリスマスの旅ごとにキリストの星は夜空に輝いている。どんな貧しい人にも裏通りに住む人にもそれは憧れる。星を見ることはただなんだからなと、まあ、こういう文章でございます。まあ、鈴木先生はその星をお母さんが紹介してくれたというそのお母さんの優しさにも触れたのでございますけれども、その時にこの星が自分は今は自分にとってお母さんがこの中学に行けなくなって悲しんでいる子供を少しでも 自分を喜ばせようと言って火星を指さして、お母さんがもう危機としておると、それを見て、ね、涙がにじんできたと言うんですね。まあ、読んでおっても本当に涙がにじんでくるような箇所でございます。この星は自分がまだガキ大将で得意になっておった時にも自分を見ておったと言うんですね。けれどもその時にはその星があろうとあるまいと、そんなことは何事でもなかったのであります。自分が得意になっておった時でも、今のようにぺしゃんこになって悲しんでいる時にも、いつもその星が自分を見てくれていたんだと、そういうことを感じるようになったというんですね。で、私は今なんでこういう話をしているかと言いますと、私たちが目で見えるものだけが現実ではないのだということを分かっていただきたいと思うからでございます。私たちの目に見えないものがあるときに何かのことから見えるようになるのでございます。そしてそれが見えるようになると、それから先はその今まで見えなかったものが私を見ていてくださる、私の生きているこの世界に一緒にいてくださるということが、今まで見ておったものよりもはるかに力強い支えになるのでございます。はるかに力強い基盤になるので、私の人生を支えてくれる力になるということを考えたかったからでございます。で、私はそういうことをあのイエス・キリストというお方が私たちに語りかけていてくださるということを今日皆様に申し上げたいのでございます。先ほど聖書のヨハネによる福音書第1章というところが読まれましたけれども、その9節にこういう言葉がございます。ヨハネによる福音書1章9節。その光は真の光で、世に来て全ての人を照らすのであると。つまり真の光が世に来て全ての人を照らすというのでございます。つまりこれはキリストのことを言っておるのであります。キリストというお方は全ての人を照らす真の光だと。いうので、光がないときに私たちはどうなるでございましょうか。それは非常に暗いので、なんとなく気味の悪い、何か変わったことが突然起こってこないだろうかというような不安を私たちに抱かせます。また光がないということは非常に冷たい感じにさせられます。ところがキリストはそういうこの世界に全ての人を照らす真の光として世に来られた方なのでございます。ですからキリストご自身も今のヨハネによる福音書の少し先の第8章で、ヨハネによる福音書8章12節のところで、私は世の光であるとキリストご自身が言っておられます。その私は世の光であると言われたキリストを私たちが受けることによって、暗い気持ちが、あるいは冷たい気持ちが私たちから去っていくのであります。そして明るさが、あるいは温かさが自然に増してまいります。この世界はまさに愛の世界である。神の愛の世界であるということがキリストによって分かってくるからでございます。私たちの目に見える世界の奥に神様の愛が支配している世界であるということがキリストによって分かってくるからでございます。で、このことが分かるか分からないかということがある意味で人生の分かれ目だと言ってよいだろうと思います。その人の生き方を変えるのでございます。そしてどのような時にもこの世界を、また私たちの人生を決して絶望的に考えるべきではないということを、これは教えてくれるのでございます。キリストはそういう意味を込めて、私は世の光であると仰せになったのでございます。光っていうのは本当に不思議なもんでございます。病院に入院している人をお見舞いに行きますと、こういう話をされる方がよくあります。夜よく眠れないことがよくあるというんですね。なんでみんなあんなにすやすや眠っているんだろう、自分は眠れないでこんなに苦しんでいるのにと恨めしくなる。そして夜闇の中で一人だけ目を覚ましていると、もうろくなことを考えないと、もう本当に苦しい 嫌なもんだというんですね。ところが朝になったらもうすっかり考えることまで変わってくると、明るくなったというだけでもう心の中がすっかり変わってくると、こういう話をよくされます。光っていうのはそういうもんだと思います。光が来たというだけで何も理屈はないので、理屈なんか考える必要はないので、ですから温かい人に出会いますと本当にほっとして、心の底からほのぼのとした温かい感じを持つのと同じで、明るくなったというだけで人間は考えることまで変わってくるので、光っていうのはそういうもんでございます。キリストはそういう意味を込めて、私は世の光であると仰せになったのでございます。ですからこのキリストを本当に知るならば、おのずと神様の愛の御心に思いが及んで、暗い気持ちは明るい気持ちに、冷たい思いは温かい思いに変わってまいります。ところがこのヨハネによる福音書第1章を見てみますと、真の光が世に来て全ての人を照らすのであるとキリストのことを紹介したそのすぐ後の11節に、言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかったと書かれている。言葉っていうのはこれもキリストのことでございます。キリストは神様の御心を私たちに正しく伝えてくれる言葉でございます。そのキリストは自分の民のところに来たのに、自分の民は彼を受け入れなかったというのでございます。光が来ればすぐ分かるはずでございますけど、ところがキリストの場合ではそうではなかったというのであります。誠の光として世に来てくださったのに、自分の民は彼を受け入れなかったと聖書に書いてあるのです。これが私たちの現実なのです。愛に満ちた神様が、その神様がここにおられるのには私たちには見えない、私たちには分からないというのが私たちの現実なのであります。私たちは神様のことを考え、キリストのことを考える場合に、ここにおられるのに見えないということを考えてみる必要があると思います。ちょうどそれは空気のようなもんだと考えてもいいかもしれません。空気はここにあるのに私どもの目には見えません。それがなければ生きていけないのに、目に見えないためにそれによって生かされているということを私たちは忘れているというのが私たちの現実でございましょう。ところが空気が少なくなったときに、あるいは空気が濁ったようなところに行ったときに、改めて空気のありがたさというものが分かる、空気がなければ生きていけないということが分かるわけであります。それが実感されるわけです。イエス・キリストもそうであります。キリストがこの世に来られても来られなくても、平生はそんなことは私は大したこととは思いません。しかし私たちが何か問題にぶつかり、本当に苦しんでいるときに、キリストの言葉っていうのは、あるいはキリストの福音を告げている聖書の言葉っていうのは、私たちを根本から揺り動かして、私たちを生かす力があるのでございます。先ほどの進行性筋縮症の子どもの父親のように、子どもの死を目の前にして子どもから問い詰められて、その時に初めて神様はいましたもんだと、神様は愛の方なんだということが実感されて、本気でそれを信じるようになったというのでございます。それはキリストが私の悩みの中に入ってきて私と一緒に生きてくださるからでございます。だからキリストの言葉が私たちが本当に苦しみ悩んでいるときに、悲しんでいるときに、私たちを支える力になるのでございます。ちょうど空気が希薄になったときに、あるいは空気が濁ったりして息苦しくなったときに、新鮮な空気がたっぷり与えられるように、その空気があるということのありがたさが分かるようなもので、それ本当に素晴らしいことだと思います。ですから聖書はキリストがこの世に来られたことは、真の光が世に来て全ての人を照らすのであると聖書は教えているので、そういう意味で私たちの生涯でキリストを知ることほど大きなことはないと思います。キリストを知ったこととキリストを知らないことでは 大きな違いでございます。私たちの人生においてキリストに出会ったということはそれほどに素晴らしいことでございます。キリストは私たちに神様を、神様はどういうお方であるかということをはっきり示してくださったお方でございます。だからであります。今のヨハネによる福音書1章18節に、まあ、先ほど読んでいただいた最後のところに18節に、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのであると。この独り子である神というのも、これもキリストのことでございます。で、私たちは神様を見ることはできませんけれども、さっきも申しましたようにキリストにおいて神を知ることができるのでございます。そのようにして人は本当に神を知ったならば、神の愛を知ったならば、その神の愛を信じて生きるようになった時に人生の見方が変わってくるのであります。最初に申しました進行性筋縮症で子供を亡くされた方が申しました、私は神様ってなんと残酷な方だろうと思っていたと、祈っても答えてくださらないということに不満だったと。しかしそれも神様に任せてしまおう、神様がしてくださったんだと。神様のご計画は私たち人間には分からないけれども、私には分からないけれども神様がしてくださったんだというふうに考えて、ああ私の見ている世界よりも、私に分かっている世界よりももっと広い世界に、神様の愛の世界に自分は生きていると、今はそう思って神様を信じて生きていますと言われました。で、実は私も息子を一人重い病気で亡くした辛い経験がございますので、このお父さんの気持ちが痛いほどよくわかるのでございます。私たちが現在自分の目で見ていること、今私たちが分かっていることっていうのは実はほんのちっぽけなことなのでございます。後でそれが分かってくるっていうことがよくあるのではないでしょうか。ですから百人一首にも苦しいと思っていた時代が今は懐かしいというのがありますね。ながらえばまたこの頃やしのばれん、牛と見しよぞ今は恋しきですね。長く生きているとまた現在の苦しみが懐かしく思い出されるだろうと、こういう歌ではないかと思います。牛と見しよぞ、つまり苦しい切ないと思っていたことが今は恋しきというんですね。これはそういうことなのではないかと思います。ですから現在見ていること、私たちの目に見えていること、今分かっているつもりになっていること、それだけに頼っていっていたのでは大変危険なのでございます。ちょっと困難なことが続いたということでもう絶望するというようなことになると人生を誤るということになってしまいます。私たちにとって大切な人生であります。せっかく与えられた二度と繰り返すことのできない一度きりの重要な人生でございます。一度きりの貴重な人生でありますから、お互いに悔いのないように感謝して人生を終わることができるように大事に生きたいものであると思います。その意味においてどうかキリストがこの世に来てくださった意味をよく考えて、まもなく私たちはクリスマスを迎えますけど、クリスマスという意味をよく考えて、キリストにおいて全てのものの作り主であり、私たちの人生を与えてくださった全てのものを支配しておられる神を信じる人生を、神の愛を信じて生きる人生を生きていっていただきたいと心から願ってやまない次第でございます。じゃあお祈りをいたします。天の父なる御神、今日は特に道を求める方々のことを覚えて、共に主の日の礼拝を守り、私どもの人生において何が根本的に大切であるかを共に考えるひとときを持たせていただきましたことを心から感謝を申し上げます。私どもはとかく問題の多いこの世にあって、 ただ目に見えるこの世の出来事のみに一喜一憂して嵐に翻弄されているような愚かしいことを繰り返しがちなものでございます。どうか主イエスキリストにあってあなたへのしっかりした信仰を持ち、あなたにあって心の奥に喜びと感謝と平安に満ちた日々の歩みをなすことができますように、どうぞ顧みを与え導きを与えたまわらんことを祈り奉ります。今日ここに集ってこられた方々の志を受け入れて、どうぞその人生に上よりの恵みと祝福を豊かにお与えくださいますように切に祈り奉ります。これらの祈りを主イエスキリストの尊き皆によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌270番。 献金を捧げます。